はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、パスしない選手の指導法ということでお話をしていきます。最初にお話をするとですね、今日の話結構難しい。すごく難しいですね。なので一緒に考えていただければと思います。数日前に YouTube のコメント欄でいただいた、コメント、まず読み上げますね。県内有名中学出身の A 君は高校入学すると味方にパスをせずアイソレーションばかり、周りからはパスを回すように注意しても俺より上手いやつがいたらパスをする、お前らが下手だから俺が輝けないなどと言ってくるようです、アイソレーションしてもフィールドゴール成功率 20% 程度。先生方の今後の指導に期待するしかありませんが、言ってもなかなか伝わらない選手、どう指導されますか。はい、ということですね。これ難しいです。非常に難しいですね。多分ですね、言ってくるようですとか、先生方の今後の指導にっていうあたりで、これコメント書かれたのは、多分保護者の方なのか、それともそのチームメイト本人なのか、高校生本人なのかなというふうに思うんですけど、まあ、私は指導者なので、指導者の視点でね、答えていきたいと思います。どうだろうな。まあ今までこういう選手ね、確かに私も、出会いました。で、こういう選手たちはですね、決して、その、なんか、悪意があるとかっていうのとちょっと違うんですよね。で、今日の話の、まあ、キーワードはですね、アクティブリスニングっていうことだと思います。アクティブリスニングね。これは私のね、メンターである赤羽裕二さんから教わった考えなんですが、アクティブリスニングっていうのは、相手の興味に興味を持って、真剣に話を聞くと。ね、相手の興味に興味を持って真剣に話を聞く、これをアクティブリスニングと言います。で、これさえできれば、信頼構築ができて、問題の本質が見えてね、問題解決に向かうという魔法の杖であるということで、絶対にこのアクティブリスニングっていうものはね、指導者たるもの必要だということを私は、数年前赤羽裕二さんから教わって、で、アクティブリスニングの本を読み、まあ自分でも実践しているつもりというところなんですね。で、この相手の興味に興味を持ち話を聞くという部分なんですが、きっとね、A 君はこういうタイプの選手はね、私の経験上非常に努力家なんですよね。で、何かこう悪意を持ってパスしないとか、誰かに嫌な思いをさせるとかっていうんじゃなくて、とにかく勝ちたいんですよ。この子はね。勝ちたいんですよね。で、とはいえ、今のままでいいとは思えていないし、このままじゃ、なんかこう、ね、良くなるともあまり思えていない。だけれどもどうしようもないという感じで、無理くりバスケットしてるんじゃないかなと思うんですね。なので、周りからはパスを回すように注意してもっていうのは、周りっていうのはチームメイト。まあ、だからこれ入学したての1年生なんでしょうから、まあ、先輩とかにお前パスくれよとか言っても、なんかこういう言い方するっていうことですよね。まあ、この言い方そのものはすごく良くないと思うんですよ。お前が下手だからだパス出さねえんだよなんてね。まあ言うっていうこと自体も良くないことなんですけど、まあこういうふうにもう精神状態になっちゃうぐらいカッカしてるというところで、この注意するっていうところがね、あまり今のところは、効果がないんじゃないかなというふうに思うんですね。逆に言うと、誰も話を聞いてくれてないっていうところなんで、ぜひですね、このアクティブリスニングを、するっていうところかなと思います。私だったらですね、やっぱりちょっと、時間をとって、じっくりと、話を聞いてみる。このままではね、多分良くないと思うんだけれども、関係も良くないし、プレーとしても良くないし、どうしたいんだと。どうすべきだと思うんだっていうような話をね、徹底して聞いてあげる。余計な口を挟まずに徹底して聞いてあげるっていうことが、まず心を開く第一歩なのかなというふうに思います。はい。で、振り返りをするときはですね、パスしろとかっていうその行動指示じゃなくて、やっぱり数字と映像で振り返るしかないと思うんですよね。この質問者さんのところから、フィールドゴール成功率 20% 程度っていう、こういうふうに書いてあるんですね。で、まあ、その数字はともかく、数字をちゃんと把握してるっていうところが、この質問者さんすごいなというふうに思っていて、大体ここまで、 はっきり数字を持たずに、データも取らずに、なんとなく感覚で、お前全然シュート入ってないじゃないか、とかっていう感じで注意をね、しがちですよね。まあ、それは別に、毎回そういうふうにするのが良くないとか、全部数字で示せっていうわけじゃないんだけれども、こういう場合はですね、この感情的になるような選手に対して、冷静に話をするには、やっぱり数字と映像だと思うんですね。だから、まあ、先生がアクティブリスニングをして、信頼関係の構築をした後に、振り返るんだったら数字と映像で振り返るかなというふうに、するのがいいかなと思います。で、これはですね、ボトムアップ理論的ですが、彼をいっそのことですね、オフェンスリーダーっていう形に任命して、システムを一緒に先生と考える役になるっていうふうにすると、また、面白いかなというふうには思いますね。私は過去こんなふうにしたこともあるですね。すごく30点も40点も取れるような子がいて、で、周りにやっぱパスしないんですよね。で、彼に対していろいろこう映像とか数字とか振り返りつつ、じゃあ、どういうふうにしていくのが一番いいんだっていうのを一緒に考える役、考える側に回ったってことですね。まあ、学年的にね、1年生だったりするので難しいのかもしれませんけど、まあ、要はですね、スクリーンとかカットで動いて、で、それを起点に A 君が中心に攻める。ね。で、攻めたら周りが合わせる。で、その時にここに来てほしいとかですね、こういう動きをしてほしいとか、こういうふうになったらここにパスするからとかっていう感じで、周りを活かしつつ、周りが生かされると、ね、その A 君に多分ディフェンスが寄らなくなるから、A 君自身の攻めも良くなるっていう風に好循環が始まるじゃないですか。だから、こういうね、動きの約束とか、こういう風に攻めるから、俺はこういう風に攻めるから、ここに合わせてほしいみたいなことを、やっぱり伝える役、一緒になって先生と一緒に考える役になれたら、まあ素晴らしいかなと思いますね。で、そのためにも、やっぱり、生徒同士の人間関係とか、先生との人間関係が必要なので、やっぱりその最初はアクティブリスニングをしていくということですね。で、究極的には A 君自身もそのチームメイトにアクティブリスニングをできる側にさせていくっていう、そういう指導が一番いいのかなと思います。で、いろいろこう合意形成して試合をしていって、数字で振り返るということを繰り返していくと、それなりに良くなるのかなというふうに思いますね。非常にこう難しい、ご質問だと思うんですけどね。で、まあ、ここまでやって、それでもいざ試合ってなったら、パスしないと、カッカしてると、で、無理やりなシュートばっかり打つってなったら、もうそれはもう選手交代、ね、あなたはチームの動きにそぐわないので、交代ですということで、まあ、対応していくしかないかなというふうに思いますね。非常にまあ難しい、部分だと思います。ね、誰が悪いというわけでもないんですけれども、ね、その子自身も必死だし、先生も一生懸命だし、チームメイトも一生懸命という中でのすれ違いなので、まずはまあ信頼関係の構築ということで、アクティブリスニングっていうのはキーワードになるのかなというふうに思いますし、で、振り返るんだったら数字、映像で振り返りつつ、一緒にオフェンスシステムをボトムアップ的に作っていけると、まあ、また違うのかなと。で、そこまでやって、それでも、ね、やっぱりミス、無理なプレーが目立つんだったら選手交代という、そんな順番で指導するのがいいのかなと思いましたので、ちょっと参考に、していただければ嬉しいです。はい、ということで、今回は非常に難しい問題、提供していただきましたけれども、もしよかったらまたあなたもですね、質問、それから、取り上げてほしいテーマ、コメント欄にてお待ちしております。バスケの大学、毎日更新しておりますバスケットボール指導者の方にお役に立てればという思いで毎日発信してますので、ぜひチャンネルの登録をして、また次の放送でお会いしましょう。最後にお知らせです。無料メルマガ、ぜひとも登録してください。メルマガを登録していただきますと、2日に1度私からあなたに直接コーチングについてのアドバイスをメールでお届けします。完全に無料なので、ぜひお気軽にメルマガ登録よろしくお願いします。そしてバスケの大学研究室では、現在進行形で手掛けている最新のチーム作り、三原の今の頭の中を共有ということで、表に出せない話をですね、している、そういう学びの場があります。Facebook での参加が基本なんですけれども、この YouTube でも見ることができます。画面下の青いね、メンバーになるというボタンをクリックしていただくと、週に2本特別な動画が届きます。ボイシーでお聞きの方はプレミアムリスナー、ぜひ参加してください。初月無料となってますので、このチャプターのリンクから入っていただくと、6月中は無料でお聞きいただけます。ぜひお気軽にお試しください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。